感謝します。それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はヨハネによる福音書13章の1節から15節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてシモン・ペテロの番になった。すると彼はイエスに、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか、と言った。イエスは彼に答えて言われた。私の教えることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、では足だけではなく、どうぞ手も頭も。イエスは彼に言われた。すでに体を洗った者は足の他は洗う必要がない。全身がきれいなのだから。あなた方はきれいなのだ。しかし、みんながそうなのではない。イエスは自分を裏切る者を知っておられた。それで、みんながきれいなのではないと言われたのである。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし、主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように私は手本を示したのだ。アメン。今日はこの御言葉を通して悔い改めについて共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日は悔い改めについてであります。私たちの信仰生活の中で最も大切なもの、最も重要なものは何かと聞かれると、皆さんは何を想像されるでしょうか。私たちの長い信仰生活の中で何が一番大事なんですか。何を一番大切にしていなければならないんですか。ある人は信仰という人もいるでしょう。いや、信仰よりも希望です。いや、希望よりも愛です。許しが一番大事なんじゃないですかという方もおられるかもしれない。限りなくですね、たくさんの要素があると思います。でもそれらの中でも最も大切だと言っていいかもしれないものがあります。それは今日の未来にある通りに悔い改めることであります。そこで今日はですね、本当の悔い改めの意味をしっかり注意しながら語っていきたい。そして皆さんも注意しながら聞いていただきたいと思っております。そうでないと少し誤解をしてしまうようなところもありますので、しっかり聞いていただきたいと思います。悔い改めることというのは、罪に対して唯一聖書的で、また正しい対応であります。罪を犯した時にしなければならない聖書的な対応、それが悔い改めることであります。私たちがイエス・キリストを信じたその時から、私たちの過去に犯した罪、また現在犯している罪、また犯し続けている罪、そして未来に犯すであろう罪までもイエス様は許してくださいました。それだけでも感謝なのに、さらに神様は私たちを救われて神様の子供にしてくださったということを心から感謝したいと思います。だから私たちは今救われるために、救われるために悔い改めなければならないということはないんですよ。救ってくださいという祈りをしなくてもいいということです。 ああこの罪を犯してしまったから救われないんじゃないだろうか、悔い改めなくてはならないということはないということですよ。悔い改めないからといって地獄に行くということはありません。よく聞いておいてくださいね。悔い改めないからといって地獄に行くということはない。でもイエス様は悔い改めなさい、天国は近づいたと言われました。悔い改めなさいと言われました。この牧会カウンセリングのシリーズでも学んでいますけれど、実は私たちが罪を犯す、また罪を悔い改めるという時にですね、多くの場合罪を犯した結果に対して悔い改めていることが多いというお話をしました。私たちは罪の本質に対して悔い改めなくてはならないのに、いつも罪を犯した結果ばかりを悔い改めているので、枝葉の部分ばっかり悔い改めているので、本当の本筋が分かっていない、根底から変われない。なぜならば罪の本質を分かっていないからです。罪を犯した結果、私たちは人を憎んだり妬んだりするんです。人を憎んだり妬んだりすることが罪ではない、それは罪の結果です。罪を犯した結果、私たちは盗んだりするんですよ。何かを盗んだりする。罪を犯した結果、姦淫を行ったり、罪を犯した結果、殺人を行ったりするんです。これらは全て罪の結果であります。聖書が語る罪というのは的を外すという意味があります。よくですね、弓矢があって黒い的を当てるような、そういう競技があると思いますけれど、まさにその的を外すという意味が罪という言葉の中に含まれています。私たちが罪を犯すということは的を外しているんです。ここで言う的というのは他でもない神様の御言葉である聖書の言葉です。聖書の言葉から離れた瞬間、それが罪なんですよ。互いに愛し合いなさいと聖書は語っているのに、その言葉から離れた瞬間に人を憎んだり裁いたり判断したりする、それは罪の結果が生んだ実なんです。誰も情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で罪を犯している、姦淫の罪を犯していると言われているのに、情欲を抱いて女性を見てしまうというところに罪があるんです。姦淫を行ったのは罪の結果がもたらした身であります。自分の体を持って神の栄光を表しなさいと神様は言われました。なぜならば私たちの体は聖霊が住まわれる宮だからです。皆さんご存知ですか？皆さんの体は神によって贖い取られたもので、もはや皆さんのものではないと聖書は語っているんですよ。聖霊が住まわれる神の宮であって、私たちは自分自身の内側を清めなくてはいけない。でも栄光を表すどころか、自分の心の中から湧いてくるさまざまな感情によって宮は汚されている。ここにもまた罪の結果という実が結ばれています。よく聞いていただきたいんですけれど、今イエス・キリストを信じる信仰を持っている人は誰一人地獄に行くことはありません。皆さん騙されないでください。聖書の時代、パウロやペテロやさまざまな人たちが福音とはこういうことですよと言って回らなければならなかった、その背景には、本当の福音ではない福音を語る人たちが多くいたということです。福音とは何ですか？救いって何ですか？イエス・キリストを信じるならば救われる、ただそれだけです。いいですか？終わりの時になると、耳障りのいい言葉を聞いて、またある時には、いや信仰だけではいけない、信仰プラス献金とか、信仰プラス伝道しないと救われないとか、信仰プラス奉仕をしないと救われないとか、もしそういう信仰と何々がなかったら救われないというならば、それは本当の福音ではありません。すぐにその教会を出なくてはいけない。 ぐらい大変なことだと思います。だからもし私が天国に行くために、救われるためにイエス・キリストを信じることと献金することですよ。イエス・キリストを信じることと奉仕することですよ。そうしないと救われませんよって言ったら、もう次の週から教会来なくていいですよ。ここに来たら大変なことになります。痛みになります。いいですか。そのことはしっかり覚えておいてください。イエス・キリストを信じる者はみんな救われます。誰も地獄に行くことはない。極端な話をすると、どんな悪党も、どんなに罪深い人でも、イエス・キリストを信じたその瞬間に救われて神の子になる恵みが与えられています。ちょっと不条理だと思いますね。じゃあ私たちは何のために悔い改めるんでしょうか。悔い改める必要はないんじゃないですかと思われる方がいるかもしれません。極端に言うとそうです。私たちは悔い改める必要はない、ただし救われるためにということです。間違わないでくださいね。救われるために、私たちはもはや悔い改める必要はないということ。今この時代にですね、救われることなく滅びに至る罪はただ一つです。ただ一つ、それはイエス・キリストを信じないという罪によって、人々は滅びへと向かっているんです。十字架にかかるまでに全人類を愛されたキリストの愛を受け入れない、拒絶する、信じない、そのような人に救いはありません。待っているのは永遠の滅びであります。今滅びに至るただ一つの罪は、イエス・キリストを信じないということが人々を滅びに導いているということを知らなくてはいけない。だからイエス様は語られました。悔い改めなさい、天国は近づいたって。ここで言われている悔い改めるということは、方向転換をするという意味です。すなわち神様に背中を向けて歩いている人たち、キリストの愛を拒絶し続けている人たち、福音をいくら語っても心を閉ざし続けている人たち、方向転換をして今歩んでいるその道を方向転換して神のもとに帰りなさいよって、それが神が求めておられる救われる唯一の道、悔い改めることであります。先ほどお語りした内容に戻りますけれど、クリスチャンは悔い改める必要がないんでしょうか。クリスチャン悔い改める必要がないよと思われる方、一度手を挙げていただいていいですか。誰もいないですよね。なぜならば何回も何回も悔い改めなさいと言われてますから。先ほどお語りした内容で言うと、クリスチャンは悔い改める必要はないんですか。救いに対しては、はい、悔い改める必要はありません。でも神様との関係においては、いいえ、違います。悔い改めなくてはいけません。神様との関係が親しいものでありたいと願うならば、私たちは熱心に悔い改めなくてはいけないんです。今クリスチャンが悔い改めるのは、救われるために悔い改めているんじゃない。こんなに罪を犯してしまったから私救われるんやろうか、こんな悪いことばっかりしてて私救われるんやろうか、いや教会も今まともに行ってへんけど、イエス様信じてんねんけど、こんなんで救われるんやろうか。聖書は語っています。救われます。もしイエス・キリストを本当に心から信じているならば。でも悔い改めることなしに神様との親しい関係を持つことは非常に大事なことです。以前ですね、こんなことを言ったクリスチャンがいました。自分は神様との親しい関係はそんなに必要がない、ただ救われるだけで十分です、だから悔い改める必要はないし、悔い改めの生活はしないよと言ったクリスチャンがいました。これは正しい考えでしょうか。私たちはおごり高ぶってはいけないと思います。 イエス・キリストを自分の努力とかまして偶然に信じちゃなんてとんでもない話です。信仰は天から与えられるものですよ。皆さんアーメンですか？信仰は天から与えられるものです。自分の中から湧き上がってくるもの、それは信念です。信念と信仰は違います。信仰は神によって与えられる賜物です。信仰の告白は聖霊によるものです。私たちは今もイエス・キリストを信じるように導いてもらっているんです。信仰がなくならないように今も祈ってもらっているんです。ただそれだけのものでしかないんですよ。私たちはそんな私たちが神様との親しい交わりはなくても信仰を持ち続けることができる、とんでもない。信仰を築いていくことは難しいけれど、失うのは一瞬です。だからクリスチャンにとって、またまだクリスチャンでない人にとっても、悔い改めることは何にも増して大切なことだということを知ってください。イエス様をまだ信じてない人は方向転換をしなくてはいけない。イエス様を信じている人は神様との関係の回復のために悔い改めをしなくてはいけない。この2つのことをしっかりと理解しておいていただきたいと思います。このことを詳しく象徴している出来事があります。それが今日の御言葉である宣息の出来事であります。イエス様はご自分がこの世を去って行かれることを知った時にですね、弟子たちの足を洗われました。弟子の足を洗われたこの行為には3つの意味が含まれていると思います。一つは愛です。聖書を見ると、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通されたと語られています。皆さん素晴らしいと思わないですか？彼らを最後まで愛し通された。移り変わっていくものいっぱいあります。でもイエス様は、イエス様を愛している人たち、またイエス様に従っている人たちを愛し通された。この尊い愛を心から感謝します。ご自分は十字架にかからなければならないことを知りながらも、イエス様の中には十字架に対する不安とか心配以上に、弟子たちを、またご自分に属する人たちを愛する愛が勝っているという、これは何という愛でしょうかと私たちは思わざるを得ない。それほどの愛がイエス様の中にあるということですよ。そしてイエス様は最も身分が低い奴隷がすべき足を洗うという行為を通して彼らに対する愛を示されました。二つ目は模範であります。模範、イエス様は語られました。13章の12節から15節、こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか？あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし、主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように私は手本を示したのだ。と言われました。あなた方は私を教師、また主と呼んでくれているでしょう。尊敬してくれているでしょう。偉大な人だと思ってくれているでしょう。そんな私があなた方の足を洗ったんだから、あなた方も互いに足を洗い合いなさいよ。それがイエス様のメッセージです。ああ、イエス様そんなすごいことしはったんやね。でも私はできへんね。イエス様そんな素晴らしいことしてくださったんやね。でも私は無理やし。イエス様はそんなことのために足を洗われたわけではない。これは私たちがしなければならない模範です。古語訳では手本と書かれていますけれど、現代訳聖書では模範とはっきりと書かれています。主は宣息を通して愛を貫くという模範と、使えるということはどういうことかという模範を示されました。 そして3番目に示されたこと、それが罪の許しと悔い改めであります。ペテロの足を洗おうとされた時にペテロは言いました。主よ、あなたが私の足をお洗いになるんですか。とんでもないことです。私の足を絶対に洗わないでください。私たちもきっと言うでしょうかね。日本人は特にそういう人種ですから、イエス様が足を洗われる、とんでもないです、洗わないでください。ペテロもそう言いました。するとイエス様は、もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなると言われました。現代訳聖書では、もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関係もなくなってしまいますと書かれています。このことを聞いてペテロは慌ててしまって、主よ、じゃあね、足だけじゃなくて手も頭も洗ってください。なんでイエス様がペテロの頭を洗わないといけないんですか。その時にイエス様は言われました、大事な言葉です。すでに体を洗った者は足の他は洗う必要がない。全部がきれいなのだから、あなた方はきれいなのだ。お風呂の話してるんじゃないですよ。足がきれいとか足が臭いとか体が臭いとか、そういう話してるんじゃないですよ。大事な話ですよ。すでに体を洗った者は足の他は洗う必要がない。全部がきれいなのだから、あなた方はきれいなのだ。現代訳聖書には、一度体全体を洗った人はもう全身清いのです、でも外を歩いてくると足だけは汚れますから、足だけは洗わなければなりません。この一連の会話は何を意味しているんでしょうか。これは救いに至る悔い改めと日々の悔い改めを意味しています。ペテロは言いました、じゃあ手も洗ってください、洗ってください。でもイエス様は、一度体全体を洗った人はもう全身が清いんですよって。体全体を洗うということはどういうことでしょうか。この言葉を聞いて、ある人はバプテスマ、洗礼だという人もおられます。一度体を洗うというのは、水に浸かってですね、洗ってくるこの洗礼の行為だという人もおりますけれど、皆さんはどのようにお考えでしょうか。言い換えれば、あなたは一度バプテスマを受けたのだから、もう全てが清いんですよとイエス様は言われたということです。私は考えました。全身を洗うということが洗礼を意味しているのであれば、最後の最後に救われた十字架の強盗はどうなるのかなと思いますよ。私はそう思いました。彼は十字架の上でイエス様を信じました。自分自身は罪を犯して十字架に貼り付けされることは当然の報いだけれど、彼は自分の罪を認めました。でもこのお方はそうじゃない、このお方は罪を犯していないけれど、このような目に遭ってるんだと、彼はその十字架の上でイエス様の姿を見ながら思ったんでしょう。この人はメシアであり、また救い主だって。もちろん彼は洗礼を受けているわけではありません。その後誰かが洗礼を授けたわけでもない。でもイエス様は言われました、あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう。彼は救われました。すなわち、全ての罪が許されて清められて救いに預かることができました。私はこのように考えます。全身を一度きれいに洗うということは、イエス・キリストを信じて方向転換をしてイエス様のもとに歩むということだと考えております。そのことによって一人の強盗は救われました。彼はこの時一度だけ全身を洗われたんですよ。すなわちイエス・キリストを信じる信仰に至ったということです。この強盗は十字架上で死んだけれど、私たちはまだこの世を生き続けなくてはいけません。そしてこの世で生き続けている限り、この人生を歩み続けている限り、私たちは罪を犯してしまう弱いものですよ。犯した罪は悔い改めなくてはいけない。汚れた足は洗わないといけないんです。そうしないとイエス様に関係がないと言われてしまうんです。 関係とは一方通行ではなり得ないものですよね。いくらイエス様が私たちを愛していても、慈しみ深く思っていてくださったとしても、いつも励ましたいと願っておられたとしても、私たちの罪に汚れた足をイエス様に洗っていただかなくては、イエス様と何の関係もないものになってしまうんです。私たちは今もイエス様に足を洗ってもらわなくてはならないんですよ。イエス様に足を洗ってもらわなくてはいけない。それぐらい私たちの人生、私たちの歩みの中で多くの罪を犯し、多くの過ちを犯し、私たちの足は汚れているんです。私たちはイエス様に足を洗っていただかなくてはいけない。最後にありますけれど、イエス様は言われました。みんながきれいなのではない。皆さん、ここまでのメッセージ理解していただけるでしょうか。悔い改めなさい、方向転換しなさいという、救いに預かる悔い改めと、日々悔い改めなくてはならない足を洗うという、その罪の悔い改め。イエス様は最後に言われました。みんながきれいなのではない。これを言われたのは十二弟子が集まっている時です。すなわちイエス様を裏切ったイスカリオテのユダのことを指しています。でも皆さん、ここで考えなくてはいけないと思います。他の人は全身きれいですから、もう洗う必要ないですよ。あなた方はきれいなんですから洗う必要ないですよ。でもみんながきれいなわけではない。イスカリオテのユダ、あなたはきれいじゃないとイエス様は言われました。このきれいじゃないというのは、足が汚いという意味ではありません。全身がきれいではないという意味です。すなわちイエス・キリストを信じるその信仰がもはや失われているという意味です。彼はイエス様の有能な弟子の一人でした。よく知ってください。彼の仕事はお金の番をする人でした。人間関係の中でお金を預けられるということは相当信頼できる人ですよね。ユダはそういう人でした。信仰もあったんでしょう。燃えていたんでしょう。主に力強く従っていたんでしょう。弟子たちからも信頼を受けていたんでしょう。何よりもイエス様が、ユダは裏切ると分かりながらその働きを委ねていたんです。でも彼はその信頼に応えることはできませんでした。お金を盗んでいました。彼は預けられるお金からこっそりと抜いていました。そしてユダヤ人の王になる気配がないイエス様に対して失望しました。挙句の果てにサタンが入るまでに彼はガラガラの状態になって、最終的にイエス様を裏切りました。そして彼は自殺をしてその生涯を終えました。彼は救われたんでしょうか。イエス様の弟子でした。お金が預けられるぐらい信頼されている人でした。彼は救われたんでしょうか。イエス様は言われました。みんながきれいなのではないと。ユダは日々の悔い改めを知らなかったんでしょうか。イエス様が足を洗ってくださるお方だということを知らなかったんでしょうか。イエス様を売ってしまったことを後悔したけれど、彼はイエス様のところに行ったらイエス様はどんなことでも許してくださるお方だということを知らなかったんでしょうか。イエス様に足を洗われたことがなかったんでしょうか。関係がなかったんでしょうか。だから彼は自分で命を絶つという選択をしました。イエスのもとに帰るという、方向転換をするという、もう一度そこから始めるという選択が彼にはできなかった。なぜならばそれまでイエス様との関係がないから。日々の悔い改めをしないということはそういうことです。 日々の悔い改めを怠るということはそういうことです。神様との関係がだんだんだんだんと離れていって、罪に対する感覚も鈍感になっていって、もはや罪を罪とも思わなくなって、気がついたら持っていたはずの信仰までも奪われていて、自由に悪魔が出入りするようなそんな状態にまでなって、御言葉の剣もはや用えていない、信仰の盾もはや何もない、敵に真っ向から攻撃を受ける、そのような状態になってしまった。イエス様は言われました。すでに体を洗ったものは足のほかは洗う必要がない、全部がきれいなのだから、あなた方はきれいなのだ。このように言ってくださるイエス様に感謝します。私たちが自分自身を客観的に見たとしても、私たちのどこがきれいですか、どこが美しいですか。私たちの心を見て、主よ、私の心はこんなに美しいんです、誰が言えますか。主よ、私の行いを見てください、私の行いはこんなに美しいんです、誰が言えますか。でもイエス様はそんな私たちを見て言ってくださるんです、あなた方は綺麗なんだからって。イエスキリストを信じているということがどれくらい偉大なことかということを知ってください。醜い醜い人間でさえも、どんなに罪に溺れて生きてきた人間であったとしても、あなたは綺麗なんだと言わしめる、それがイエスキリストを信じる信仰であるということを心から感謝します。私たちはただ単に簡単にクリスチャンだと言わないでください。イエスキリストを信じていることがどれくらい偉大で、どれくらい素晴らしくて、どれくらいイエス様の犠牲の上に成り立っているかということを知らなくてはいけない。そしてイエス様は言われました。主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。イエス様に足を洗ってもらいながら、日々イエス様に自分の罪を許してもらいながら、人の罪は許さない、人の足は洗わない、自分はイエス様に足を洗わせておきながらですよ。そのようなことはあってはいけないと思います。だから今日イエス様が言われたように、互いに足を洗い合うものでありたいと思います。そのような教会でありたいと思います。キャンプとかやったらよくやりますよね、洗足式って言ってね、うわーこの人の足かと思いながらですね、洗足式をしてみたり、そんな儀式ではなくて、心から最も難しいと思う人の足を洗うべきです。最も難しいと思う人の罪を許すべきです。そして互いに愛し合うならば、それによって私たちがイエス様の弟子であることを全てのものが認めるようになるでしょう。だから熱心に悔い改めましょう、熱心に愛し合いましょう、熱心に足を洗い合いましょう、そして互いに許し合いましょう。それが十字架にかかられる前に語られたイエス様の願いです。今日そのような、私たちまたそのような教会であるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。愛するイエス様、感謝します。今日もこのようにして子どもたちを祝福し、また共に御言葉を分かち合うことができたことを心から感謝します。イエス様、あなたが私たちの足を洗ってくださったことをありがとうございます。主よ、私たちは高ぶらず、おごらず、日々あなたの前に悔い改めをなし、あなたに足を洗っていただいていることを思い起こしながら、他の人々の足をも洗うものとさせてくださいますように心からお願いいたします。あなたが私たちが犯すどんな罪も許してくださるお方だから、私たちもどんな罪を犯されたとしても私たちは許します。主よ、どうぞ聖霊によって私たちを強めてください。イエス様、あなたが私たちの信仰がなくならないように、 祈り続けてくださっていることを心から感謝します。イエス様ありがとうございます。主を心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アーメン。